使徒の働きの13章ですが、後半部分13節から、今日は見ていきたいと思います。前回13章の前半ですけれども、パウロとバルナバがアンティオキアの教会から聖霊によって命じられて宣教の働きに、この向かっていったところから始まりました。で、地中海に浮かぶキプロス島にまず行ったんですですね。キプロス島で、私もどういうところかっていうのをね、今回の学びで、もっとよく調べて、実はカルバリーチャペルの中東の地域の人たちのカンファレンスがあるんですよね。で、キプロス島でやるんですよね。で、前からこのキプロス島っていうのはこういろいろと聞いていて、観光地になっていて世界遺産もすごくあってですね、で歴史が深いところですけども、ユダヤ人がその時は多く住んでいてですね、で街道も多かったです。でそこを回ってって、パウロとバルナバが最終的に地方総督がですね、イエス様を信じるに至ったことが書いてあります。そしてそこからの話ですね、が13節以降になります。13章の13節をご覧ください。パウロの一行はパポスから船出してパンフィリアのペルゲに渡ったが、ヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ってしまった。この聖書を読むときはですね、さらっと読むことはできるんですが、その一行の中にすごく重みがありますね。で、ここでのですね、話、ここだけでかなり時間取っちゃうと思います。今からの話ですね。今、キプロスの、この島があると、その真上が、この北に行くと、トルコの南岸、南の、この海岸になるんですね。わかりますか？トルコってこういう感じになってるじゃないですか。アナトリア半島って言うんですけども、この南になります。で、これからやっぱ使徒の働きを見るときはね、地図をね、この裏に地図がある方は裏を見て、他の方はね、このそういう地図、聖書地図持ってた方がいいでしょうね。で、そこに、その当時はですね、今のトルコのところはアジアって呼ばれてたんですよ。で、私たちがアジアって言ったら私たちのことじゃないかって言いますけれども、そのアジアっていうときはやっぱりこの、西洋、ローマを中心にして話してますから、その東の方ですね、それをアジアって呼んでいたんですね。で、今は小アジアって言って、今これやっぱアジアって言うとアジア大陸を思い出しちゃいますから、小アジアっていうふうに呼んでるんですけれども、で、そこの南に、州があります。これローマには州、合衆国の、合衆国じゃないや。州わかりますよね。川って書いてその点々点で3つつけるやつですね。州があるんですけれども、パウロの故郷タルソのあるのはキリキア州があって、その西隣にパンフィリア州があるんですね。で、そのパンフィリア州の首都がペルゲと言います。で、当時はローマの中でとても栄えていた町で、で、私写真見たんですけれども、素晴らしいローマの遺跡が、大きな遺跡がですね、くっきりと残っています。ですね。で、ここで何か宣教の働きをしたっていうことが書いてないっていうのはとても不思議だなと思います。もしかしたら、そこはなかなか進まなかった、宣教は進まなかったという可能性もありますね。なんか調べると土着の文化が強くて、このギリシャ語とかもあまり通じないとかそういうこともあったのかもしれませんが、実際にキリスト教が伝わるのはずっと後になってからというふうに、歴史の中では残っています。いずれにしても困難であったのかですね、なんですね。わからない。で、ペルゲという町自体は港町ではないんですね。ケストロス川っていうのがこう川が流れてるんですけど、その川沿いにずっと12キロ上がっていくところにあります。 なんとなくね、これ調べてるとイメージがね、神戸みたいな感じかなったんですよね。これ海岸があって、で、もうちょっと神戸だとも海岸沿いにありますけれども、もっと奥にあって、で、六甲山ですかね、でっかい山がね。もっともっと大きい山ですが、タウロス山脈っていうのが横たわってます。で、トルコってすごく意外に大きい国なんですね。で、その大きい国の中でもタウロス山脈っていうのはもう本当に目立ちます。真ん中でトルコをこう真っ二つに分けてるような感じのイメージですね。で、私もトルコ旅行行った時に、このタウロス山脈がもういつになってもいつになってもずっと出てくるんですよ。そういう険しい山脈が目の前にあるんですね。だから北には山脈、南には地中海なんですよ。で、そのためにパンフィリア地方というのは、この雨、この湿気がですね、この山脈の方に風で入っていくと、そこで雨になるんですね。非常に、湿気が多く、マラリアなどの熱病も発生しやすいらしいんです。なので、ガラテア人への手紙という手紙がパウロが書いたんですが、後でこの行くのもっと北の方に行くともガラテア地方になるんですが、そこでパウロが自分が目がきちんと見えてない話を書いてるんですよ。で、このガラテアの人たちが以前会った時はですね、もう本当に慕ってパウロのこと、そして自分の目をえぐり出したいとまで思っていたって、すごく愛情を持っていたんですね。すごくかわいそうに思って、で、そのガラティア書の最後は、見なさい、この私の実質ですと小さい文字で書いてなくて大きな文字で書いてるみたいなこと書いてるんですよ。つまり、あとは全部口述で書いて、誰かに書いてもらってるんですよね、この手紙を。で、最後に自分のサイン、これ本当にパウロのものだってやるんだけど、大きな字になっちゃってるんですよ。ということは、パウロが目が見えなく、あんまり見えなくなっていた可能性が大きいんですね。で、第二コリントの肉体のトゲっていうのがもしかしたらこれかもしれないとも言われてるんですけれども、つまりもう宣教の働き、第一回目の宣教の働きをしている時にパウロがかなりその病を負ってしまったという可能性があるわけなんですね。そして今はこのペル、ここペルゲにいますけれども、次にピシディアという、この州のアンティオキアに上がるわけですね。だからタウロス川を、川じゃなくてタウロス山脈をぐわーって上がっていかなきゃいけない。だからものすごい雨が降って氾濫しているところを歩かなきゃいけなかったり、ものすごい険しいところを歩いていかなければいけないという、困難を極めていたと思います。さらに盗賊がよく出るそうです。まあ山の中だからね。盗賊がよく出るんですよ。で、コリント人への手紙の第2では11章の26節に、何度も旅をし川の難、盗賊の難、こういうものに会ってきたと書いていますので、この一節だけでね、一節読むときは私たちは簡単にふっとかって読んじゃうじゃないですか。なんかこういうとこ行ったんだなって、旅程が書いてるなみたいな。けれども私トルコ行ったんですけど、相当大きい国なので、イスラエルはね、私たちじっくり見るから、なんか、行くとびっくりするんですよ。だって四国よりちょっと大きいぐらいですから。ちょっつって簡単に行けちゃうの。で、トルコはとにかく何時間もバスに乗ってないと次に行けないっていうかイメージ。で、それを歩いてったんですよ。で、それがおそらくは理由で、ヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ってしまった。なんとなく想像できる。宣教の働きは困難を極めていた、あるいは霊的な戦いがありました。キプロス島においては、バルイエスという偽預言者、魔術をする人が、妨げようとしたんですね。信仰を持つことを妨げようとした。それにパウロが、厳しく語ったわけでしょ。ああいう場面も見たりとか、いろんな霊的にストレスが溜まっていたような気がしますね。そして旅で渡っていったら非常に困難な、もうそのパウロとかそのバルナバが苦しんでいる姿もこのマルコ見ていたかもしれないし、これから山を登っていかなきゃいけないっていうね。で、そういう時にホームシックになっちゃったんでしょうかね。彼かなりまだ若いので、この時点で ですね、それでエルサレムに戻っ帰ってってしまった可能性があります。でですね、これが面白いんですよ。伏線がすごいたくさんあるんですね。使徒の働きって第2回目の宣教旅行に出ようとした時にマルコのことが元で、バルナバとパウロが激しく論争し対立して、なんとチームが2つに分かれちゃったんですですね。けれどもコロサイ書を見ますと、ずっと後になってマルコを呼んでくださいとパウロが言っていて、彼は役に立つからって言って言っている。つまりマルコのことは許してるっていうかな、そういうパウロの姿。パウロはマルコはあの時途中で逃げてったから一緒に連れてってはいけないって2回目に言うんですよ。でバルナバーに自分のいいとこだっていうのもあるから一緒に連れていくっていうんだよね。でそれで意見が分かれちゃった。マルコのせいで意見が分かれちゃった。だけどこういうのを見てるとですね、人間模様って実は多いんですね。聖書の中で多いです。で、宣教の働きの中でも人間模様は非常にあります。ドラマですね。そして、それをも神がお持ちになっていく。また、チームで動いていく中での難しさっていうのがあって、この信仰的に何ていうのか、全員が強いわけじゃない。わけですね。この途中でそういうふうに、なっていってしまう人たちもいる中で、まあ仲が悪くなっていったりとかです、いろんなことがありますけれども、神様の憐れみによって、働きが進んでいくことが分かります。ということで14節いきますよ。このスペースで言ったら非常に長くなっちゃうのでもうちょっと早まりますけれども、2人はペルゲから進んでピシディアのアンティオキアにやってきた。そして安息日に街道に入って席に着いたとありますが、ピシディア地方というのがこの上の方にあるという話もしました。でアンティオキアってまたアンティオキアなんですね。実はアンティオキアっていう名前の町は結構たくさんあるんです。でこれは、ギリシャの王であったセレウコス・ニカトールが自分の父の名にちなんでつけているので、それを一つだけではなくてもっとつけていたっていうことになります。で、最初にこの宣教師として派遣していった教会、これをシリアのアンティオキアとよく呼びます。シリア地方、シリア属州かな、シリアのところにあるので、まあ、今はトルコの中にあるんですけど、まあ、でも目の前があれですね、シリアになってます。国境地域ですね。で、そこなんですね。で、今、ピシディア地方にあるアンティオキアですね。で、そこに行きます。で、今、ローマの世界の中にいますから、ちょっとね、込み入った話をしますけれども、ローマというのは、まあ、属州というと、なんていうのかな、この、皇帝が直接治めている州が属州と言います。そこに総督が当てがる。ピラトもそうですね。ユダヤ属州。で、あとは地方総督って元老院って言ってね、議員の集まりですね。によって任命される地方総督。これキプロスがそうだったんです。で、そういうところもあります。だから、直接統治と間接統治みたいな感じかな。で、そういうのがあって、で、さらに植民都市っていうのがあるんですよ。植民都市って特別都市みたいな、モデル都市みたいな感じ、ローマの、モデル都市みたいな感じで、ちょっと自治が与えられてるんだけれども、元軍人が住んで、こうなんか作っていくんだよね。で、こうやってローマはね、ものすごい広大な国を制覇してますから、どこかで分裂とかなんか起こらないように、なんていうの、そういう植民都市をこうバーッと作ってですね、で、元軍人さんがいるから、なんていうの、こう、見張りを効かせてるっていうか、こう、ローマに忠誠を誓ってるような都市をこう、ボンボンボンってこう作るわけです。ピリピもそうです。コリントもそうです。あ、どうだっけな。聖書に出てくる町としては、ピリピとコリントも植民都市ですね。そしてこのアンティオキアも植民都市で、軍事や経済の中心的な役割を果たしていました。で、かなり遺跡があって広いです。で、後で、原稿を見たらいいんですけど、このね、私が背中を見せながら歩いているのは、これが、アンティオキアの遺跡で、そしてこれは教会堂、4世紀の教会堂かなの跡なんですが、今パウロが街道に入ったと 書いてますけれども、この教会の跡の地下には街道があると言われています。後で私を触りに来てもいいですからね。街道にいましたって言ってすいません、くだらないこと言ってすいませんでしたかなり大きいです。結構な人数入ったんじゃないかな。まあ、実際の広さはね、わからないですけれども、で人口が1万人はいたと言われてますから、かなりその当時にしてはね、大きな町ですね。でユダヤ人が非常に多かったそうです。貿易に関わっている商人の中にユダヤ人が多かったので、この町もユダヤ人が多かったそうです。で15節、立法と預言者たちの書の朗読があった後、街道司たちは彼らのところに人を行かせてこう言った。兄弟たち、あなた方にこの人たちのために何か奨励の言葉があればお話しくださいと。いうことで、立法と預言者たちっていうのは聖書ですね。立法というのはトーラーって言って、初めの5章ですね。創世記から新命記までの。そして、あとは預言者たちと。で、これでまあ聖書全体を表すときもありますけれども、ユダヤ教の中では、1年間に決まった箇所を朗読していくようになっています。世界中どこでも同じだから楽なのね。うん。今日本だともうプロテスタントが特にもう関係全くないじゃない。自分たちが選んだところへ話していくわけですから。けれどもユダヤ教は決まってるんですね。そしてパウロとバルナバは、間違った、パウロね。パウロはユダヤ教のラビなんですね。教師なんで、いわゆる免許みたいなものが あるわけです。で、イエス様もそうだったことを思い出してください。ユダヤ教のラビで、ナザレに行った時に、そのイザヤ書の巻物を受け取られたわけです。そして、イザヤ書の箇所を読んで、これが実現しました。って言って、メシアが来るというところの箇所を読まれて、これが実現しましたとご自身のこと言ったんですけれども、そのように言われた箇所が出てきます。で、パウロも同じように、この奨励の言葉がこのようにして与えられて、それで話していくんです。このような形で、パウロたちは一行は、この前も、キプロスの時もそうですね、ユダヤ教のシナゴーグに行って、それで話していくんですね。で、これすごく、大事なんですよ。まず伝道のために言ってるんですけれども、立法と預言者のに書かれていることが今実現したんですよっていうことを話すことができるわけなんです。イエス様がこうおっしゃいました。マタイの5章の17節、私が立法や預言者を破棄するために来たと思ってはなりません。破棄じゃないんだ。廃棄だね。廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのですと。ね、これを終わりにするためではなくてね、成就するために来たんだと。で、復活された後に弟子たちに言われました。私についてモーセの立法と預言者たちの書と詩篇に書いてあることは、すべて成就しなければなりませんということなんですね。パウロはじっくりと腰を据えて、聖書から一切離れないで、ねちねちと、この言葉使わせていただきます。ねちねちと、この立法という原始がイエスにあって成就していったのかを説明していきます。16節。そこでパウロが立ち上がり、手振りで静かにさせながら、させていった。イスラエルの皆さん、並びに神を恐れる方々、聞いてくださいと。信愛を込めてですね、イスラエルの人々、皆様ってこう言ってんですね。それだけではなくて、神を恐れる皆さんと言っているのは、これは異邦人で、このイスラエルの神を敬う人たちです。回収の手続きを終わっている人は回収者。で、そういう回収をしていない人は神を敬う人たちということですね。コルネリウスのことを思い出してください。彼も神を恐れる、敬う人です。で、どういう感じかっていうと、その、いわゆるギリシャの神々とか、ローマの神々っていうのはですね、異教の神々っていうのはね、なんちゅうのかな、すごく人間臭いんですよ。人間臭いよりもっと臭いの。 ギリシャ神話とかご存知の方は嫉妬に駆られている人とか、こう神とかガンガン出てくるわけね。でいつ何するかわけのわからないみたいな自己中心的なんですよ、ね、でそこの儀式と言ったら何やってるかって言ったら忌まわしいことをやってるんですね。例えばなんだっけな、ブドウの神っていうのがあって、ディオなんだかニューなんだかっていう神がいるんですけども、もうそこでは乱交パーティーですね、簡単に言うと。もうこうちょっとこう頭をこうそういうふうにトランス状態にしてなんだかっていうのがあったりとか、そういう、この忌まわしいこととかもセットで話されていて、女祭司っていうのは大体売春婦です。売春婦ですね。でそういうものがあるので、そういうものに嫌気がさしていて、ユダヤ教の神、ユダヤ人の神であれば清くて正しくて真実でっていうのがあるわけですよ。でそういうのを求めてくる人たちがいて、回収したり、あるいは回収までいかないけども敬っていたと。でそういう人たちが周りにいるんですね。このシナゴーグの、シナゴーグの中か周りにいるわけなんですね。で今で言うと分かりやすいのは求道者って言ったらいいでしょうかですね。もともと知識を持っている人たちなんですね。聖書の律法と預言者についてある程度分かっている人たちがそこにいるので、パウロはそれに基づいて話すことができるんですよ。そしてこの方がイエスが約束の方なんだということができるんですが、次回ね、これ対照的なんですが、14章ではですか、ルカをリステラっていうところに行って、そしてそこでですね、聖書の知識がない、むしろギリシャ語もあんまりわからないみたいなところに行ってですね、そこでのパウロの説教っていうのはもう全然変わっちゃうんです。天と地を作ってくれた神がおられるんですよって言って、この毎日の食物を与えてくれてるのも神様なんですよっていう、すごいベーシックな基礎的なことしか話してないんですね。でこうやってパウロはその聴衆に合わせているんですけれども、でこの箇所を見るとね、私実は励まされるんですよ。何かというと、日本の方々はあれですね、まだそういう聖書のこのベースになっているのがないから、だからそこでね、例えばいきなりイエス様信じましょうって言って、あ信じなかった、ダメだダメだって、いやそれはそうじゃないのかなって私思うようになってきたんですね。もともとないんですからですね。けれども、だからもっとベーシックなところを話すか、あるいは私たちの教会はとても不思議な教会です。なぜかというと、ロゴスミニストリーのウェブサイトで聖書にもう学んで興味があると言っている人がまだクリスチャンじゃないのに読み始めていて、そしてここに来てイエス様を信じますかというふうに招かれて、そして信仰を持つということがあって、これなんていうか、神を恐れる人と、敬う人とすごく似てますね。求道してるんですよね。という、その、内容になっています。ですね。そして、次に、17節ですね。この民イスラエルの神は、私たちの父祖たちを選び、民がエジプトの地に滞在していた間に、これを兄弟にし、身腕を高く上げて彼らをその地から導き出してくださいました。そして第40年の間、約40年の間、荒野で彼らを耐え忍ばれ、これ我慢したということですね。カナンの地で7つの異邦の民、カナン人とか、あとエブス人とかですね、7つの異邦の民を滅ぼした後、その地を彼らに相続財産として与えられましたと。パウロはこのように話すことによって、ユダヤ人の人たち、また回収者の人たちもそうですけれども、とてもよく知っている、自分たちと同じ、このパウロもユダヤ人ですから、今共通の土台にいるんだっていうことがここでよくわかるわけですね。そしてこれから話すことっていうのは、なんか新しい新規な話では全くなくて、このその延長なんだよって話をしていくわけです、イエス様のことね。で無事に約束の地に入ったところまで辿っていくわけですね。で今のユダヤ人の人たちにとっては、この歴史を 一年中かけてずっとお祝いするんです。7つの祭りがあって、で私たちが聖書でしか知らないわけですけど、彼らは まさに今でもやってます。杉越の祭り、五旬節ですね。シャブオットとも言われますけれども、そして次にカリオの祭り、でその前には新年っていうのがあってですね、6週8週8週なのかな、ラッパを吹き鳴らす日っていうのがあって、この7つあるんですけれども、でこれを彼らは今でも守ってるんですけれども、で出エジプトから約束の地にまで至ることを思い起こしていくんですよ。収穫祭でもあるから収穫もしてそれを捧げていくんですけれども、最初はあですね、エジプトから出るって水越の祭りですよね。でカリオの祭りっていうのは無事に約束の地に着いたって最後の祭りですよ。約束の地に着いたことを思い起こしてお祝いするんです。カリオナっていうのはこの荒野で守ってくれたっていう、いわゆる天幕、仮の用意ですね、住むとこですね、仮住まい、それをお祝いする。なので彼らにとってはもう本当にいつもやってる話です。だから今ここでパウロが話してるっていうのは、なんちゅうから日本の人にとってはなんだろうね、古事記とかなんだか話されても全然ピンとこないから、今全員ここにいる方は昭和の人たちですかね、わかんないけれども、はあ、ドリフターズの話をしたらね、みんなおーとかってなって、おーとかって、ほらほらほらほら、今ね、顔を上げて僕を見つめてくれてるので、ドリフターズって言っただけでね、志村けんとかさ、加藤茶って言っただけでね、はっとかってなるかもしれないね。そんな感じですよね、今ね、彼らが。そして20節で約450年の間のことでした。その後預言者サムエルの時まで神は裁きつかさたちを与えられましたと、パウロは非常に正確に歴史をたどっていってますね。この裁きつかさというのが獅子にあたるわけです。獅子記ですね、その40年間の荒野の期間があったので、この450年間ですね、あって、出エジプトが1446年あたりと言われてますけれども、大体そのサムエルの時が大体紀元前の1000年ぐらい、ちょっと前かな、になるわけなんですね。うん、でそれから彼らが王を求めたので、神は彼らにベニヤ民族の人キシの子サウルを40年間与えられました。そしてサウルを退けた後、神は彼らのために王としてダビデを立て、彼について証しして言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私が望むことを全て成し遂げるということで、彼らがそのサムエルが預言者だった時に王を求めて、周囲にいるその国々の王様みたいに持ちたいと、王様をと言ったので、神様がいやながらじゃないんですけれども、彼らの要求をお聞きになって、そしてサウルをお選びになったんですが、退けられました。サウルは簡単に言うと人に選ばれた人って言っていいですね。それをお許しになったんです、神様が、あえて消極的にですね。で、人によって選ばれるのはね、見た目がいいんですよ。まず当時はルックス、今もそうかもしれないね、ルックス大事なんですよ。ルックスね、背が高くてハンサムだったんだ、ね、でけれどもそれが実は問題で、彼は見た目しか考えてなかったんです。神様の前でも見た目しか考えてなかったんです。なので神様はアマリク人を全て滅ぼしなさいと、そして家畜も全部殺しなさいと言ったのに、いいところだけを取ってって、そしてそれを自分で生贄として捧げようとしたんですよね。でアマリクの王様アガグを生きたままにしていたんです。でこのようにしてサウルは過ちを犯したために退けられましたが、ダビデは私の心にかなったものと、覚えてますか。ダビデは、選ばれる時にね、まずサムエルがベツレヘムに行ったんですよね。そしてこのエッサイの子供たちの中から選ぶっていうことだったんですけれども、初めに長男がやってきたが、やってきた時、おこれかっこいいじゃんとかと思って、彼かもしれないって言ってですね、そしたら私はその上辺を見ないと、心、主は心を見るってこう言われたんですよね。でダビデの優れてるところは心だったんです。ダビデは愛されていました。その完璧な人で、主の心にかなうっていうのはね、 完璧って意味じゃないです。だってダビデ罪を犯したじゃないですか。皆さん分かります？なんていうのかな、人間的に言ってもね、正しい人と愛されてる人って違いますよね。愛されてる人って、なんか失敗もあるでしょ？でも愛されてるんです。ダビデって愛されてる人だったんです。で、神を愛してる人でした。で、神に罪を犯したら、もうそのまんま罪を告白します。悔い改めます。という、なんていうのかな。ただ、愛してるんですよ、神様を。だから取り繕って気に入られようとかそういう、ないんですよ。そのまんまなんですよ。だから一番象徴的なのは、神の箱を、このエルサレムに運んでくるときに、彼は雨布を着てですね、他の祭司と同じような感じで踊っていたって言うんですね。もう神の前で踊って歌って、他の平民と同じようにね、神様を礼拝をしていたというところに、その神様の心にかなっていたわけなんです。神は約束に従って、このダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださいました。いきなりここで飛びます。今までは歴史をずっと話してたでしょ。で、これパーンって飛ぶんですよ。ピョンって、この1000年近くパーン飛ぶんです。で、ここからパウロは一気にこのダビデの世継ぎの子としてイエスが現れてくださったんですよ、ということなんです。午前中もお話ししましたが、このダビデに対する神様の約束がものすごいたくさん聖書の中であるんですね。ちょっとパッとね、少しだけ、ごく一部だけ読みますよ。イザヤ書の9章の6節から、一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今いるとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。わかりました。ダビデの王座につくと。で、次に16章の5節、イザヤ書。一つの王座が恵みによって固く立てられる。ダビデの天幕で真実をもってそこに座するのは、裁きをし公正を求め速やかに義を行うもの。このようにもうたくさんある。で、これは午前中にも話しましたので、どうせ ぜひ午前中来なかった方は午前中のメッセージ聞いてください。で、ルカによる福音書で、ガブリエルがマリアに聖霊によってイエスを宿すっていうことを言われたときに、こう言ってます。言ったときにこう言ってます。1章の32節。その子は大いなるものとなり、意図高き子と呼ばれます。また神である主は彼に、その父ダビデの王位をお与えになります。彼は、とこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。もうここですよ。これでイエスに起こった。で、マタイによる福音書、新約聖書の最初の言葉、大体聖書を読むときに、旧約聖書から読む人もいるけれども、創世記、どっちから皆さん聖書開いたとき読んだことあります？最初に開いた聖書ってどこでした？新約だった。マタイですか？そしたら何か分かります？最初に出てくる言葉。日本語だと、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図なんです。本当は違うんです。ダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図なんです。ダビデの子がイエスがメシアであるんだということを表してるんです。だから、マタイによる福音書、特にダビデの子よって叫ぶ。例えば盲人の人とかね、叫んだじゃないですか。あれはメシアのことを表してるんですよ。この約束を持ってる方のことを表してるんですよね。憐れんでくださいって。で、そのようにして、ダビデの子としてイエスが救い主なんだよということをパウロが話し、 そして24節、この方が来られる前にヨハネがイスラエルのすべてのために悔い改めのバプテスマをあらかじめ述べ伝えました。ヨハネはその生涯を終えようとしたとき、こう言いました。あなた方は私を誰だと思っているのですか。私はその方ではありません。見なさい、その方は私の後から来られます。私にはその方の足の履物の紐を解く値打ちもありませんと言って、バプテスマのヨハネから始まってますね。これ福音書全部がバプテスマのヨハネから始まる。なんでかって言ったら、彼がその前もって道を備える者としてやっぱり予言に書いてあるからなんですね。そして、ユダヤ人たちはヨハネのことはもうみんな預言者だと認めてたんです。むしろキリストではないかっていう、ね、期待まであったんですけれども、預言者であることを認めてますから、その預言者がですよ、これから来る方は私が履物のね、紐を解く値打ちもないって言ってるわけです。で、アブラハムの子孫である兄弟たち並びにあなた方のうちの神を恐れる方々、この救いの言葉は私たちに送られたのです。すごいね。午前中もお話しましたけれども、神の言葉は真実で、そして何百年も待っていたイスラエルの民に今ここで実現したんですよ。この救いの言葉が私たちに送られてるんだよ。エルサレムに住む人々とその指導者たちはこのイエスを認めず、また安息日ごとに読まれるこの預言者たちの言葉を理解せず、イエスを罪に定めて預言を成就させました。そして死に値する罪が何も見出せないのに、イエスを殺すことをピラトに求めたのです。こうして彼らはイエスについて書いてあることを全て成し終えた後、イエスを木から下ろして墓に納めましたということですね。今こうやってパウロは話してるんですけれども、ここはですね、アンティオキアであったことを思い出してくださいね。エルサレムからははるか遠くにあってですね、そして遠いところで起こったので、あんまりこう何ちの焼き付いてないっていうか、なんか聞いたことあるなっていう程度だったかもしれませんですね。とても残念なことが今起こりましたよと、エルサレムにいる指導者がなんとこの方を罪がないのにピラトに引き渡して死刑を求めて殺してしまったと。で、彼らの問題を2つ挙げてるんですけど、イエスを認めなかったって、イエス様がこの神の御業を行って、この方が神が共におられ神からの方だっていうことはイエス様の技を見たら明確なのに、それを認めなかった。で、2つ目は安息日ごとに読まれる預言者たちの言葉を理解しなかったっていうんですね。覚えてますか、あのイエス様がお生まれになった時に律法学者がですね、ベツレヘムからメシアが出るってこと、キリストが出るってことは言ったんですよ。なのにね、自分たち行かないんですよ。この東方の証たち来たのに。とか、あとはカリオの祭りの時、ヨハネの方に出てますけれども、ガリラヤからね、出てくるわけないじゃないか、いい預言者がとかね、こう言ったんだけれども、イザヤの9章には、ガリラヤにメシアが来るってこと、明確に書かれてるんですよ。ですね。で、彼は、ね、で、その時にはね、違うこと言ってるのよ。ベツレヘムからね、メシアが出るって言ってけど、彼だってベツレヘム出身じゃなくて、ガリレのノーザレじゃないかとか言って。よく調べたら、その時には住民投票でね、このヨハネのね、家系では、ダビデの家系だから、ベツレヘムに行ってるんですよ。ね。で、こうやってね、理解してなかったんです。このディボーションの時も誰かある兄弟がね、名前はね、ほら言わないけれども、こんなにはっきり書いてるのに分からないんですかってこう言ってきたわけ。ね、そうなんですよ。分からないんですよ。悟れなかったんですよ。で、このことが、コリント人への手紙の第2で、3章の14節に書いていて、しかし、イスラエルの子らの理解は鈍くなりました。今日に至るまで古い契約が朗読されているときは、同じ覆いがかけられたままで、取り除けられていません。それはキリストによって取り除かれるものだからです。確かに今日まで、モーセの書が朗読されているときはいつでも、彼らの心には覆いがかかっています。しかし、人が主に立ち返るならいつでもその王位は覗かれますと、このようにあって、これだけのこの知識がうわーってあって、明らかなのにやっぱり王位がかけられてってわからない。でもね、神様不思議なんですよ。ここでパウロが強調しているのは、預言を成就させたって書いてあるわけ。イエス様を死に罪に定めて、そして次にもイエスについて書かれていることをすべて成し終えた後って書いてあるんですよ。 つまりこの残念な出来事も神の中では織り込み済みで、このことを使って神様は全人類を救うご計画を立てておられたということです。神様が救う計画というのは罪をどうするか、それを許すため贖罪、清める方法は何かといったら、身代わりにその血を流すその対象がいるということですね。それによって生贄の制度が始まったわけですよ。そしていろんなところでこのメシアご自身が生贄となるということが予言されていて、そしてこの彼ら、この彼らのメシアと受け入れなかった、拒んだその行為によって行為がその生贄となるこの計画の一番核になる部分にしたんですよね、神様がね。で、不思議ですよね。どうですか、非常に不思議ですね。なんか訳がわからないぐらい神様ってウルトラC級のこうご計画と知恵を持ってらっしゃる。詩編の著者もですね、そのことに驚いていて、118編の22節23節にこう言ってます。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだと。不思議なことだよ。だって家を建てる者がさ、建てる人が要、建てる人が要の石っていうのは何だ、一番重要な石ですよ。その建物が成り立ってる石ですよ。それ捨てちゃったんだからね。でもその捨てたことがなんか良かったっていう話すごいすごい。でそれが不思議だと、30節、しかし神はイエスを死者の中から蘇らせました。イエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに何日にもわたって現れました。その人たちが今この民に対してイエスの証人となっていますと言ってます。しかしっていう言葉ですね、日本語だとね、しかしって言ってもね、あんまりなんかね、なんか日本語で強調しないんだよね。でこれ実はどこかで入手できるんじゃないかなと思うんですけれども、使徒の働きというビデオがあるんですね。でそのビデオはですね、もう全部この使徒の働きのセリフをそのまま言ってるんですよ。でもねすごい生き生きとしてんの。でこのピシディアのアンティオケのね、パウロがね説教してる場面が出てくるんだけど、でここまでずっとこう感情込めてね、もうイエス様のね予言を成就してしまったとかなんだかってこういうふうにね言ってるんだけど、 But ってこうやってね、But ここで、ね、少しね間を置くんですよ。 But ってこういうね強く言って、それで蘇らせたんだ。しかしって言葉が来た時にはね、皆さんも立ち止まってください。ここから本題なんです。本題なんです。福音の中心、それはイエスを神が蘇らしたということです。三日目に蘇らしたということです。そして弟子たちに現れて、何日にもわたって現れて、そしてイエスの証人とその人たちがなっているんですよって、このように言って、32節に私たちもあなた方に神が父祖たちに約束された福音を述べ伝えてますと。何言ってるかっつったら、この33節以降で、この復活をも神はあらかじめ約束しておられたんですよ。33節、神はイエスをよみがえらせ、彼らの子孫である私たちに約束を成就してくださいました。詩編の第2編に、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと書いてある通りですと。この2編の箇所ですね、表面的に読むとなんかイエス様がおぎゃーって生まれたように聞こえるんですよ。でもそうではなくて、パウロは復活の予言の成就だって言ってるんですよ。何を言ってるかって言ったら、 神の子って、イエス様ね、神の子って言ってますけど、何か存在しなかったものが父から生まれておぎゃーって生まれたっていう意味じゃないんですよ。神の子という意味は、この方も神であって永遠の昔からおられる方であって、父と子の関係は永遠の昔からあるということなんです。つまりおぎゃーと生まれるんであれば、なんかいなかった時があるわけでしょ。でもそういうのはなかったんです。永遠の昔から父と子の関係なんです。わかりました。で、でもなんかあれじゃないの、だって子っていうのは後で生まれてくるの。いや、そういう時間軸じゃないんですね。その関係において永遠の昔からそうだって言うんですよ。で、生まれたって、今日生まれたって何かって言ったら、この方が神の御子だということが復活によって公に明らかにされたということなんです。今までは何ちゅうかな、こうなんか預言者、人間の預言者であっておかしくなかった、大きな偉大なことをやっていた、それでももちろん神の子っていうことを証ししてたんですけれども、それでももう誰もが言い訳ができない、全ての人が認めざるを得ない神の御子だということを、この公にはっきりと、この復活によって認められるようになったということです。ローマの1章の3節、御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により、力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストですということで、そして神がイエスを死者の中から蘇らせて、もはや朽ちて滅びることのない方とされたことについてはこう言っておられました。私はダビデへの確かで真実な約束をあなた方に与える。ですから他の箇所でもこう言っておられます。あなたはあなたにある敬虔なものに滅びをお見せになりません。すごいね、パウロってなんていうのかな、かっこいいよね。もう全部なんか御言葉が入ってるから、今もうバンバンバンってこう出してるわけでしょ。でこれが、36節見てください。ダビデは彼の生きた時代に神の御心に仕えた後、死んで先祖たちの仲間に加えられ、朽ちて滅びることになりました。しかし神が蘇らした方は朽ちて滅びることはありませんでした。彼が今取り上げたのはダビデに約束を与えたって言ってるんですが、ダビデはもう墓にいるんですよ。ですか？で、他には、朽ちることはないと、滅びをお見せにならなかったって言ってるのに、事実墓があるんですよ。ペテロも同じ箇所をね、引用して、事実、ダビデの墓があるじゃないですかと。これはダビデ本人について話したのではなくて、ダビデに約束された世継ぎの子ですね、子供。ダビデの子に与えられているもので、キリストはゆえに死んでもよみがえるんだと、途切れることはないんだということで言われているんですよね。こういう予言解釈をしたわけなんです。意味わかります？ダビデって言ってるんですけど、それはダビデの子に与えられるものであって、で今ダビデ死んでるじゃんって、ね、こう言ったんです。でですね、朽ちて滅びることのないっていうのを強調してます、パウロは。私たちがワープロで、ワードでも何でもいいんですけど、皆さんワード使ってます？何使ってます？このパソコンではですね、ワードで蘇るって書いてみてください。蘇生の蘇が出てくるんです、草冠の、ね、蘇生の蘇、あれ間違い。でその時に蘇るってやった時に、あれその漢字出てきたらやめといた方がいいですね、うん、あえて書くならね、こうって更新のこうのねやつで、これ生きるって書くやつ、蘇る、あえて書くな、そっちなんです。蘇生じゃないんですよ。つまり死んで同じ体で蘇ったんじゃないんです。ラザロはそうだったんですね。ラザロが蘇った時、4日間死んで蘇った時、そうですよ、同じ体ですよ。けれどもイエス様は朽ちない体に蘇ったんです。つまり滅びないんです。もう死なないんです。永遠に生きている体として蘇って、私たちもイエスを信じる者も死んでも蘇るっていうのは、生きるっていう約束が与えられてますけど、それも朽ちない体で蘇る約束が与えられているわけなんですね。38節、ですから兄弟たち、 あなた方に知っていただきたい。このイエスを通して罪の許しが述べ伝えられているのです。またモーセの律法を通しては義と認められることができなかったすべてのことについて、この方によって信じる者は皆義と認められるのですと、今知っていただきたいと、このイエスが来られてね、そしてあなた方に今与えられているのは罪の許しですよっていうことなんです。イエス様が最後の晩餐の時に言われましたね。この地はあなた方のために流される新しい契約の印だと言われました。新しい契約って何かというと、ね、エレミア書に書いてあるんですよ。エレミア書の中でこう書いてます、エレミア書の中で私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないからだって言ってるんです。この罪の許しの約束を与えられています。そしてあなた方はモーセの律法を守り行おうとしていましたけれども、それはできませんでしたよねってこう言ってるんです。今新しい契約が与えられて、その契約によって罪が許されて、そしてもっとその契約の中身を見ると、その律法というのが石の板に書かれている、外側のこの書かれているものを守ろうとしたけど、問題は罪の体がある、罪があると、だから守れなかったんだと。だけれども今度は御霊が与えられて、その律法がうちの中に入ってくると、つまり神様によって新しく生まれて、御霊によって新しく生まれて、そしてその新しい心で神様の掟を、神様の命令を守ることができるようにしてくださったんだと、こういう掟で、それに必要なのは信仰だって話なんですよ、うん、ということがエレミア書に書いてるんですね。で、そのエレミア書をヘブル書が引用して8章の8節から12節までに書いてますので、まあ、ちょっと長くなるからね、読みませんけれども、ぜひね後で読んでみてくださいですね。で、それでパウロは信仰によって生きるって話をしています。でこの信仰によって義と認められるということについては、まあ、一番ね、この使徒の働きの後にローマ人の手紙を学びますが、これがテーマ、信仰によって義と認められるということをローマ人の手紙でしっかりと学びますが、でパウロもすでにここで話してるんですよ。でそれは、ハバクク書というのに書いてあります。ハバクク書ですね、2章の4節に、正しい人はその信仰によって生きるということなんです。で何が問題だったかということを、このハバクク書を見ると分かるんですけども、40節読みますね。これ実はハバクク書の引用なんですよ。ですから預言者たちの書に言われているようなことが起こらないように気をつけなさい。見よ、あざける者たちを驚け、そして消え去れ。私が一つのことをあなた方の時代に行うからだ。それは誰かが告げてもあなた方は信じがたいことであると、これ1章の5節にあります、ハバクク書の。でこの信じがたいことを私はこれから行うよと神が言われていて、それが本当に信じがたいことだったので、もうハバクも分かりませんって言ってね、でも神が何をなされるか見張り台に立ってしっかりと見ておこうってこう言った。その時に正しいものは信仰によって生きるって神様に言ってくださった。何があったかというと、ユダの王国に自分の国に不正がブワーッと起こった。神様どうか彼らを裁いてください、どうしてこういうことをお許しになってるんですか、この悪がはびこってるんですかって言ったら、何やって、もう僕たちもあるでしょ、この本当にひどいことが起こって神様何とかしてくださいって言ったら、何してくれたかって言ったら、バビロンを送るって言ったんですよ。でバビロンを送ってこのユダを滅ぼすと。でね、ユダとバビロンだったらユダ悪いことやってるけど、バビロンなんてもうね、次元が違う悪さやってるわけ。もっと悪いやつに悪を滅ぼすっていう、正義を行わせるっていうね。だからちょっと こいつ本当にも聞き分けないからね、神様何とかしてくださいよって言ったら、なんかヤクザがやってきてボーッとか出てやってる。おいやいや、ヤクザのこの悪いことやってるのちょっとどうすんのって、ね、そういう、もう分かんないです、何やってるか分かんないです、神様と、ハバクがもうこううろたえてしまった。 でもハブクはそれでも今見張り台に立って何をなさるか神様のやることをじっくり見てますって言った時に、さっきのこの正しいもの、何をもって正しいかがね、これでね意味が変わっちゃうんですよ。私たちが一生懸命何かするんじゃなくて、神がなされるこの驚くべき働きを信じきることです。信じる信じる信じる、受け入れる受け入れる、どんなに自分が全然違うものを見ていたとしても、どんなに自分がダメだと思ってたとしても、それでもイエスを信じるんですよ、この方を。それでも神の言葉を信じるんですよ。皆さんそれをやってってください。頑張るところが違うんで、僕たちね、いつもね、こっちをなんかあのほら、あの例えばね、あの、ボディービル、ほらうちにいるでしょ、でボディービルやりたいって言ってるのにさ、一生懸命ご飯食べたらまずいじゃない。でも MMA やりたいと思ってるのにさ、痩せてったらまずいじゃないですか、ヘビー級なのにね。あの誰だかもう分かる人はね、皆さん分かってますけど、まあ一応録画してるからね、名前は言わないけれどもね。で逆な、だから何を頑張るかって、クリスチャン苦しちゃんになっちゃって、頑張っちゃうとかって、ダメだって、もうつまずきました、クリスチャンやめますとかってね、ダメなんですよ。頑張るとこ間違っちゃったの。信じるんだよ、変えるんだよ。神は一人一人を変えてくださるんですよ。でまた失敗するよ、また失敗するよ、また失敗するよ、また失敗するよ。でちょっと失敗しなかったら、またまた失敗するよ。あ、もうダメだって。違うの、失敗神は見捨てないって言った。見捨てないんだよ、神は見捨てないんだよ。言ってるんだよ、怒っちゃうよ言ってんだよ、そうやって忍耐が、仙台までも恵みを保つってんだよ。仙台だよ、一台じゃないんだよ、仙台だよね。仙台にまで恵み保つって言ってんだ。この恵みがあるんだ。だから信じるのが大事なんですよ。それによって義と認められるんですよ。ですね。で、それで警告を与えたんですね。これあのパウロがね、これは受け入れる人全員受け入れられるわけじゃないだなとかって思ったんでしょうね。だから40節ではこれ警告の言葉ね、信じがたいことだよってこう言って、でもね、42節40節見ますよ、いいですか。2人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わってからも、多くのユダヤ人と神を敬う回収者たちがパウロとバルナバについてきたので、2人は彼らと語り合い、神の恵みにとどまるよう説得した。すごくない？かっこいいよね。あの2人がこう出ようと思ったらさ、また同じこと話してくださいってね。話すとなんかもう人がいなくなっちゃうっていう、なんか寂しさっていうのはよく説教者味わうんだけれど、これ逆ですよね。同じことって言ってるから楽だな、じゃあまた同じ原稿持ってこようかなまあそれはいいんだけど結局内容が同じことって言うでねでもね、これだけ上乾いてんですよ。また同じこと話してもいいからって、多分咀嚼できなかったかもしれない、あまりにもパラダイムが違うから、全然違うから今まで聞いてることと。だからもう一回話してくれてもいいぐらい、ね、でそして終わってからね、ついてきてくれたんですよ。多くのユダヤ人が来て、神を敬う回収者たちがついてきて彼らと語り合った。そして神の恵みにとどまるように説得 したと。どなたかな？どなたかな？はい、はい、神の恵みにとどまるようにって言ってます。前も主に固く立つように、とどまるようにっていう言葉がこの与えられていましたよね。ちょっと待ってね OK はい、じゃあこっち戻りましょう。いいですか。前もね、バルナバがアンティオキア あのシリアの方のアンティオキアの教会で神に固く立ってね、とどまるようにメッセージそこらしたじゃないですか。同じですね。でここでは恵みにとどまるようにって言うんです。わかります？恵みなんて混沌じゃん、これ何にもないところでこれ受けれるんでしょって言って、でも今わかりました。私たちはね、恵みから離れるようになっちゃうの、普通に考えやってっと。恵みって驚くべきことで、信じがたいことで、わからないんだよ、理解しようがないんですよ。だからこれをもう、だから僕言うでしょ、ずうずうしくなってって、ずうずうしくなってって、 クリスチャン、いいよ、失敗してはいけないけど、ね、罪を犯していいのは絶対私言わないですよ。犯しちゃダメですよ。だけど、したとしてもですよ。したとしても、とどまってください。恵みにとどまってください。とどまってください。で、特にここでユダヤ人は律法の中で生きてきた人たちなので、その律法の行いっていうのがもう、染みついちゃってるんですよね。日本人もね、頑張ってるからね、染みついてんですよ。でね、日本の人たちはね、なんちゅうこう、なんちゅうのかな、自然じゃないんだよね。何かあるとも離れようっていうなんか空気があるね。なんでか分かります？頑張っちゃってるね、いつも。いつも頑張っちゃってる。すごい似てるね、ユダヤ人とここでは。うん。恵みにとどまるんですよ。頑張りどころが違うの。さっきのボディービルと MMA の違い。ヘビー級のね。頑張る場所が変わったの。そして、次ですよ。次の安息日には、ほぼ町中の人々が、主の言葉を聞くために集まってきたと。町中の人々がって書いててね、これさっき言いましたよ、アンティオキアの町ね、少なくとも1万人はいたって言われてますよ。1万人っすよ。で、僕ね、そこで遺跡の回った後でここにさっきのとこ立ったの、この街道のとこにね。マジっすか、1万、そのあ、こんな広いところでいきなりドドッと来ちゃうのっていう、相当のことが起こっちゃったんですよ。そりゃそうですよね。彼らが千何百年も待ち続けていた、千年ぐらい待ち続けていたそのメシアが今実現したんですよって、この方来られたんですよと、許しが与えられてるんですよって、今まで待って待って待って待って待って待って待って待って待って待ってって、これなんかずっと録音してこれ続けたいんだけど、来たんだよって。それは町中が動くでしょう。主の言葉を聞くためにです。これ素晴らしいですね。人の働きってすごい力強い、あの技が、奇跡が行われてますけれども、ね、やっぱり主の言葉なんですよ。広がってるのも主の言葉、そして聞くのも主の言葉で、この何て言うのかな、奇跡が起こっても主の教えに驚いたって、この前の地方僧とかはね、そのめくらにされたんです、あのほら偽預言者が。でそれも見て主の教えに驚いたって言ってるんですよ。だからこの言葉なんですよね。そして奇跡っていうのはその確証を与えるもの、確かにこの言葉には力があるっていうのをね、確証を与えるものであって、中心は主の言葉なんです。そしてしかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロが語ることに反対し口汚く罵ったとありますね。はい、ね、妬みに燃えたと。で迫害が始まります。でね、妬みを引き起こすほどね、影響力があったっていうことですよね。あのクリスチャンがしばしばですね、やってしまうね、悪い癖があります。何か嫌なことがあると迫害だってこう言っちゃうんだよね。自分がやった、あので、ペテロは第一ペテロではっきり言ってるんですよ。自分が罪を犯して何か打ち叩かれるんだったら、それは罪だから不名誉なことだと。しかし義のゆえに打ち叩かれたら、それは栄誉のことですよと、イエス様の苦しみを担ってるんだからって、こういうふうに言っていて、これだけのほぼ町中の人が主の御言葉を聞くために集まってきたという影響を与えていたから、妬みが引き起こって迫害が起こっていったんですよね。でイエス様は義のために迫害されるものは幸いですと言われましたけれども、私たちが世の光としてこの輝いているならば迫害きます。でそこまで言ってなかったら、まあ、相手にしないというかそれ大したことだと思いませんよ、うん、ですね。でこれそうですね、よくあるんですね、この迫害をわざと作り出そうとするクリスチャンたちが。あの例えばアメリカだと、この LGBT、あのなんか同性愛の人たちの このところに行って、こうでっかい声でもう地獄行きだとかなんだかって言って、でそこでそれは攻撃的になりますよ、これバーってくりますよ。それで迫害って言うのかなって、私不思議ですよね。そうじゃなくて、 LGBT の方々がですね、その本当にイエス様の愛に触れてドドッと救われたとするじゃないですか。それで妬みに駆られてどんどん攻撃する、これは分かる、これが本物の迫害だと思うですよね。なんか無理やりやるものじゃないですね。 で、次にそこでパウロとバルナバが大胆に語った。神の言葉はまずあなた方に語らなければなりませんでした。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。ですから皆さん、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいます。主が私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとなると。大胆に語ったって言ってますが、何をもって大胆なんでしょう。これは異邦人に向かうっていうことです。これがあってはならないっていうか、えっていう話なんです。ユダヤ人に対する言葉なんですよ。なのに異邦人に向かうって言っちゃったんですね。でもイエス様がもともとお語りになっていて、あのブドウ園の例えですね、マタイの21の43節で、ですから私は言っておきます、神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶために与えられますということで、実は旧約聖書の中でもイスラエルだけでなくて異邦人にも救いを与えるご計画を持っていて、それでパウロが今引用したんですね。イザヤ書ですね、これね。私はあなたを異邦人の光のし、地の果てにまで救いをもたらすものにするというのは、これは、旧約聖書に書いてあることで、彼らはただ気づいていなかった、理解していなかっただけで、もともと書いてあったことなんですね。でも興味深いことはですね、ユダヤ人が妬みに駆られることによって、むしろそれによって異邦人にますます救いが及んでいくという神様の働きがあるんだということなんですね。これからの、使徒の働きが楽しみですよ。どうやってこれだけ広範囲のところで宣教をしていったのかって言ったら、迫害で逃げていったからです。情けなくない？命かながら逃げるんですよ。そこにいられなくなっちゃうんです。追い出しちゃうんです。これからも追い出しますから。で、違うとこ行かなきゃいけないんですよ。仕方がなくだ。それエルサレムでも起こったでしょ。ステパノの殉教で散ってったんですよ。で、それが妬みがあって、それで、この異邦人に福音が帰って伝えられていくと。パウロはこのことをローマの11章で述べていて、それでは尋ねますが、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか？決してそんなことはありません。かえって彼らの背きによって救いが異邦人に及び、イスラエルに妬みを起こさせましたと。このようにね、神様の不思議なお働きがあるんですね。否定的なことによってかえって神様のご計画が進んでいくわけなんです。もちろん彼らの責任は免れません。自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしたと。だから永遠の命にふさわしくない、つまり滅んでいくっていうことを彼ら自身が自分で選び取ったんだって話なんです。私よく話します。地獄に行くのは、その地獄に行くって決めてないといけないんです。その悪魔の惑わしにもちろん惑わされてね、行くって決めないといけないんです。なんでかって、もう救い主が来られたんです。もうすでに許しの、その許しは用意されてるんです。和解を提供してるんです。これいりませんと、結構ですと、いりませんってこうやらない限り、その地獄に行かないんですよ。このライブラリー、こっちに図書あるでしょ、本にね。 C.S. ルイスっていう人が天国と地獄のね、この、話のね、この本をね書いてます。で、面白い内容を書いてます。何かって言ったら、天国の近くまで行くんだよね。だから、いや、こっちなんかちょっとなんか綺麗すぎてって言ってね、地獄に戻っちゃう人たちが出てくるんですよ。でね、地獄に送る神様なんかひどいとかって言うでしょ。いや、じゃあ天国行きたいですか？天国は清いんですよ。天国はイエス様あがめてるんですよ。天国は神様を見て喜んでるんですよ。天国は一人一人自分を捨てて人を愛し合っていくんですよ。自己中で行きたい、自分の欲望のままに行きたい、不平を言いたい、怒りに燃えたいね。地獄ですよ、それが。だからヨハネはすでに信じない人は裁かれているって書いてるんです。ひどいな、神ね、そんな地獄に送るって。いや、それ自分をやってるこの世界の延長だよって。 拒んでいく後の延長だよ。それがこの自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしていますと。で、次は面白い。48節です。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命に預かるように定められていた人たちは皆信仰に入った。さっきは自分永遠の命に自分からふさわしくないものにしたって書いてあるでしょ。こっちは永遠の命に預かるのは一生懸命私が獲得したっていうんじゃなくて定められていたって書いてあるんです。こっちは完全な恵みなんですよ。皆さんをどれほど前に神様が愛しておられたかご存知ですか。じゃあ、大人になって20歳ぐらいになってから愛し始めたって思ってる人手を挙げてください。子供の時から愛されたっていうのを思ってる人手を挙げてください。生まれた時から愛されたと思ってる人手を挙げてください。結構挙げるんじゃないかな。はい、天と地を作られる前から愛されてるって思ってる人手を挙げてください。そうです、聖書はそう書いてあるんです。読みますエペソの1章の4節5です。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なるもの、傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたってこう言ってるんですよ。このことによって私たちが何を知るかって言ったら、私たちの方に愛されるっていうものを持って神は愛してるんじゃないっていうことなんです。全く何にもないのに神が一方的に神であるがゆえに愛してるんです。いや、何で愛して、いや、神は愛なんです神が愛で慈しみ深いからそのご性質のゆえに愛してるんであって、私たちの方に原因は何にもないんです。これ信じるの難しい。ないから、このようにそれで永遠の命については定められているっていう言葉さえ出てくる。永遠のその天と地が作られる前からって言ってんだからね。すごい話ですよね。何千年前なのかなって、そんなこと言ったらなんで想像力が出ないのかって、もうそういう話やめようねつまんないから。遠い昔って意味ですでしょ。その前から愛しておられる。すごくないですか。だって世の中お前ダメな人間だって言うでしょ、お前アホだって言うでしょ。でもね、この神のみが私たちを、尊厳を、価値を、この神を、神のみにやって私たち与えられてるんですよ。どんなに頑張っても、君はすごいね、いろんなことやってるねって言っても、いろんなことやってるねって言ってすごいって言って、ね、いろんなことやってなかったらじゃあどうすんのよって話だからいつも突っ張ってんだよ俺、人間って頑張ってんだよ、突っ張って、突っ張んなくていいんだよね。はい、で次に、こうして主の言葉はこの地方全体に広まった。すごいです。ピシディアの地方全体に広まりました。主の言葉が広がった。ずっとこれが続きます。人の働きね、主の言葉が広がった。主の、だから私たちが考えるときに主の言葉が広がってるかどうかっていうね、このことをね、私たちは見ていく必要がありますね。で次に、ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の主だった人たちを扇動してパウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオンに行ったということで、神を敬う貴婦人たち、さっきの敬う人たちの中でも貴婦人がいるんですね。これは高い地位にいる奥さんたちです。で、さっきの異教の文化の話をしましたが、女の人は本当に貶められてました。ギリシャの中で子供と女ってね、貶められてるんですよ。子供はね、簡単、今中絶あるでしょ。中絶は技術があるからできる、堕胎はね。だけどない時はどうします。生まれてから捨てるんですよ。でゴミ捨て場があったの、子供捨て場があったんです。マジであったの。でそこに拾いに来るレスキュー隊がいました。クリスチャンたちですよ、クリスチャンたちですよ、うん、で女の人はギリシャでは3人、少なくとも3人います。女が1人の男に、1人は愛人です。 いわゆる一緒に行って遊ぶ人、もう一人は娼婦です。ただセックスするだけのための相手、三人目はその勅使っていうんですか、あの正規の息子、受け継ぐ息子を産むための制裁ですね、奥さん、実際の奥さんですね。だから女が複数いて当たり前、そして必ずしも子供産むためでは全然ないんですよ。自分が精神的に肉体的に楽しむためのものだった。だから貴婦人たちは、この貴婦人たちはそういうのがもう嫌だったんですよ。ユダヤ教の中では女も神によって作られた存在で、その尊厳がそのキリスト教よりは低いけれども、それでもあるんですよね。でそれで言った、でそういうたちをユダヤ人がね先導したんですね、主だった人たちと一緒に。そして二人を地方から追い出しました。で二人がね面白いことしてます。足のチリを払い落としたんです。こうやって、これイエス様がね前もって言ってたんですね。あなた方を受け入れず、あなた方の言うことを聞かない場所があったなら、そこから出ていくときに彼らに対する証言として、足の裏のチリを払い落としなさい。つまり私にはここでの責任が果たしたから、ここで裁きが起こるとしたら私たちに責任ないよって意味です。で皆さん伝道するとき、がっかりしますよね、受け入れなかったら。で受け入れたように見えてるのにやっぱり捨てちゃったっていうのは本当がっかりします。でも神の領域なんですね。話すまでが責任です。語ることが責任なんです。その後は神のなされることなので、そこには責任がないんです。なのでパウロ、召しを受けている人はですね、どういう思いかというと、パウロは福音を伝えなかったら災いに遭うって言ったんです。何か得点を得るためにやるんじゃないんですよ。逆なんですよ。語んなかったらやばいんですよ、自分に災いが来るから。あのエレミアはですね、あまりにも迫害が多いから、もう嫌だ、語りたくない、もう嫌だ。それはね、どんどんどんどんね、もう骨がね、こう熱くなっていっちゃってね、もう無理って、抑えられなくなって、それで語っていったんです。で、エゼキエルも、もし語らなかったらお前死ぬよっていうふうに、エゼキエルは神に言われたんですね。でこれ、語っていくっていうのは責務ですね。私たちに命令です、神様からの。けれども、その結果は、ここで塵を払い落としたように、その神様の領域なんだということです。で、イコニオンに行きます。で、これね、地州14章は、イコニオン、ルステラ、テルベという、南西にある町々に、このパウロとバルナバが行くところ、見ていきます。で、最後に弟子たちは、喜びと精霊に満たされていたということですね。すごいですね。迫害があるんですよ、今。でも聖霊と喜びに満たされていたんです。この喜びは環境によらないものです。迫害があっても喜ぶ、大いに喜びなさいと主は弟子たちに命じられましたが、それはね、救いの言葉が与えられた、そして罪の許しが与えられた、神の国が自分のものに与えられている、そしてイエス様に出会うことができた、神に愛されている、これにあって言葉に言い尽くすことのできない栄に満ちた喜びに満たされることができて、これがイエス様の目的、神の目的です。私たちが喜びに満ち溢れることを神は皆さんに願っておられます。環境じゃないんですね。ここで言ってる迫害の中にあったとしても喜ぶことのできる喜びでありますね。この連続です。もちろん悲しいですよ、感情的には。嫌なことされたら嫌ですよ、僕も嫌なことされたくないけれども、それであっても奪うことのできない喜びがあるんだよっていうことですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今日は、この恵みの言葉を与えてくださって感謝いたします。パウロがこれだけじっくりと教えてくれました。私たちが恵みにとどまるようにと思って恵みにとどまる、恵みにとどまる、これを家に持ち帰って、そして使わされたものとしてそこにあなたに使えていくことができますように。仕事をしてるにしても、この家族に使えてるにしても、そして友達と遊んでるにしても、趣味をやってるにしても、全部イエス様の名によって神の栄光のために行っていくことができますように。あなたの栄光が現れますように、イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。 Amen.